使徒の働き、使徒の働きの2章から聖書を朗読させていただきます。新約聖書の209ページです。2章1節、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれたものが舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。続きまして11節です。ユダヤ人もいれば改宗者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。続きまして22節です。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。これらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き裂かれたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。続きまして32節です。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。36節。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。メッセージをいただきます前に小田御啓司に賛美を捧げていただきます。
今日の題名は7つの大きなお祝いとしたいのであります。人間は大体、2種類のカレンダーを持っているなのではないでしょうか。一種類のカレンダーは人間の習慣、人間の迷信、人間によって作られた宗教に基づくカレンダーなんです。私もたまにこのカレンダーを使います。どなたか召されたと聞くと、すぐ灯火いつかとわからないと、ちょっとなかなか決められないからです。東京の近辺の火葬場は全部灯火の時は休みなんです。もう一つの一種類のカレンダーは、人間の習慣と迷信と宗教に基づくことなく、永遠なる事実に基づいているカレンダーなんです。新約聖書の中に、7つの大きなお祝いについて確証されています。しかもこの7つのお祝いあれば、主なる神の大いなる7つの御業の中で、私たちにとって一番大切なものは五旬節なのではないかと思います。前に話したように、今日は五旬節であり、大体の国々で、多くの国々で、 今日だけじゃなくて明日も祭日です。会社も学校も全部休みです。まあ七つのお祝いと言いますと、第一のお祝いは誰でもよく知っている、いわゆるクリスマスであります。まあ、これは今さら改めて言うまでもなく、イエス様のご降誕ということはイエス様の始まりではなく、イエス様がこの世に姿を現しになられましたということです。イエス様によって万物が作られ、イエス様は永遠から永遠まで生きておられるお方です。二番目の大切なのは、いわゆる受難節です。すなわちイエス様の十字架を、まあ、記念するためのものです。イエス様は裸にされ、十字架に釘つけられました。イエス様のこの世でのご生涯は33年間でしたが、その間イエス様は、まあ、大工さんとして30歳まで働き、残り3年間は福音の述べ伝え、病人の癒し、死人を生き返らせました。けども当時の宗教家たちである聖書学者たちの妬みによって死刑の宣告を受けるように至ったのです。主イエス様は次のように言われました。まずご自分が神の子であり、約束された救い主であるということです。そしてイエス様がこの世に来られたのは、楽な生活をしたり富を蓄えたりするためではなく、死ぬためであるということです。そしてイエス様がこの世に来られたのは、結局代わりに罰せられるためです。人間は罪滅ぼしのために何にもできないから、イエス様は使わされたのです。人類は神から離れたため、死の罰を受け、永遠の滅びに行かなければならなくなりました。けれども主なる神は人類を愛されたため、体に一つの救いに預かる機会を与えるため、イエス様はこのように使わされたのです。全人類の身代わりとして、私は死ぬとイエス様は何回も何回も言われました。聖書の中心とは一つの道徳教えではなく、イエス様の代わりの死です。第三番目の、まあ、お祝いすべきこととは、まあ、復活祭です。イエス様の復活を記念するお祝いです。まあ、イエス様は死の状態に長くとどまることをなさらず、早3日目によみがえられました。イエス様の復活はイエス様が本当に約束された救い主であり、使わされた唯一の救い主であるという事実の最もよく証明するものです。孔子も釈迦も死にましたけど、決して復活しませんでした。ただイエス様だけが復活なさったのです。なぜならば、イエス様こそ真の神の御子であり、約束された救い主であるからです。またイエス様の復活は全人類の贖いが実際に有効となり、本当の力を持つことの証明でもありました。第4番目は、まあ、昇天記念日、すなわちイエス様が昇天されたことを記念するお祝いです。この昇天記念日は復活祭の後4週日目に行われますが、その理由はイエス様が復活してから4週日間、弟子たちにご自身を表され、共に交わりを持ち、食事をし、そして600人もの人たちが復活したイエス様を見たのです。 そして弟子たちの見ている前で手に挙げられました。使徒行伝に次のように書かれています。一章九節から。こう言ってから、イエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは手の見つめていた。すると、見よ、白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ手の見上げて立っているのですか？あなた方を離れて手に上げられた。このイエスは手に登って行かれるのをあなた方が見たときと同じあがさまでまたおいでになります。第5番目は、ご春節であり、復活の後50日目に行われます。これはただ一度だけ聖霊がこの地上に注がれた時のことを記念するものです。イエス様は弟子たちに次のことをはっきりと約束なさいました。ルカでの24章49節です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高くところから力を着せられるまでは都にとどまりなさい。そして、使徒行伝の一章四節を見ると次のように書かれています。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けてから、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。八節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。ご春節の日に聖霊が注がれました。使徒行伝2章を見ると、これについての、4つの特徴が記されております。その第一は、風が家全体を満たしたということです。これは聖霊の御臨在を証明するものでした。第二は、みんなが聖霊を受けたということです。そして、また炎のような分かれた舌が一人一人の上にとどまりました。第三は、みんなが聖霊を受けただけでなく聖霊に満たされたということです。聖霊は彼らを支配するようになりました。そして第四は、彼らが聖霊の賜物を受け、今まで聞いたことも習ったこともないような言葉で話したということです。ご春節は、ちょうど一度だけイエス様がご降誕なさり、十字架につけられて、復活なさり、昇天なさったように、これもただ一度だけのことでした。聖霊は、ご春節以来、この地上に住まわれ、誠の信者のうちに雇っておられます。ここでは、知識の問題が大切なのではなく、それよりもはるかに大きなことが大切であることに注意しなければならない。私たちの人生が永遠の滅びに終わるかさもなければ、永遠の命に終わるかということこそ一番大切なことです。イエス様は、すべての人のために完全な救いを成就してくださいました。けど、この救いは人間一人一人の体験とならなければならない。そして、このことはただ聖霊によってのみ実現されると聖書は言っています。それですから私たちが聖霊に対して一体どのような態度を取るか。 ということが非常に大切な問題となるのです。サトレという有名なフランスの哲学者は地動天を書きました。その中で彼は次のように言っております。私の人生はもうどうすることもできないものになった。私の人生はもうどうしようもないものになってしまった。これは誠に震撼すべき告白なのではないでしょうか。彼は望みなき人間、喜びなき人間になったのです。どうしてこんなことになってしまったのでしょうか。彼は自ら答えています。私は地下室で生理を捕まえ、それを追い出した。彼は書いたのです。その結果は目的なき人生になってしまったのです。彼は福音の危機、生理の働きを感じましたが、それに対して意識的に心を固くなにしてしまったのです。しかしそのことによって彼は最も哀れむべき人間になり下がってしまったのです。それは彼が私の人生はもうダメになってしまったと言ったその言葉から明らかです。